はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月8日月曜日。今日のパートナーは、
はい、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。あー、津軽海峡冬景色。
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹のえりこです。
妹の美穂です。
これは今の季節に合ってる歌なん
ですね。冬ですからね。冬景色ですからね。
そうなんだね。
ちょっと春の歌だとちょっと早いかなと思って。
まあそれはそうだよね。はい、まあ、桜はちょっとさ、じゃあさ、梅はちょっと咲いて
ますよ。梅はまだまだでも冬景色のところ山ほどありますから。
時期降ってますからね。
はい、はい、私の横には。
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
でもまあね。
はい。
今日寒かったんだよね。
ねえ、朝方なんか結構冷えてましたね。
い
や
い
や、
天気はいいからいい調子かなと思って出てみたら、
はい、
結構寒くて。寒かった
ですよ。いや、今も7度1分、7.1 度です。
あんまり暖かくない。
ね、首周りなんか結構スースーしましたよね。
この中でもう、
はい、
俺はちょっと公園に寄ってきたんだけどね、朝ね。
はい、公園に、はい、
この間1本しか咲いてなかった桜も、なんかもう、そこの小さな公園だけども、はい、そこの脇のね、
はい、
それでもう8本ぐらい、
あ、梅、梅ですか、
梅が、うん、咲いてましたね。
暖、はい、かかったですもんね、昨日とか ね。
だから今日は寒いんだけど、
はい、
まあ、咲いちゃったのかね、
うん、私だから前はこの梅とボケの花をちょっと間違えちゃったことがあったんですけど、大竹さんは梅とボケの花間違えられてたわけじゃなくて梅だったですか？
梅って書いてあんね。
書いてあったんですか？
ちゃんとの八重やばいって書いてあったって、
あ、八重やばい、
おっしゃった、ね、
今日咲いてたのは、はい、冬に至るあれ冬至っていうのかね、冬至っていう桜の種類もあるんだね、
はい、冬に至るで、
冬に至るで冬至っていう名前も今日は書いてあってね、
はい、
まあ、これは白い梅だったけどね、
はい、
うん、これもなかなか綺麗だったけども、
あ、ま、あのつぼみみたいな感じだったんですか、うん、もう咲いてたんですか？
咲いてるっつってんじゃんか、
う
ん、
あら、ちょっと
見たいね、梅をね、うん、うちの近所、うん、ないない
うちね、
お前らにはそういう風情がないんじゃない？
いやいや、だから私も新春に
中華料理屋とお前なんか、
いやいや、
せんべい屋の行き来たり
そんなことでもご近所
でも梅の、大家さんのところのお庭に梅の鉢植えはあるんで、うん、
玄関先にね、紅梅白梅の鉢植えあるわね、
うん、最低ない
で、私はだから梅だと思って買ったらボケの花だったっていうのがあったから、うんうん、ちょっとそれ以来梅から縁遠くなっちゃっての、怖くなっちゃって、あと美穂さんが買ってる梅干しのほら男梅、男梅っていうとね商品名になっちゃいますけど、梅干しね、ちょっと梅を感じてるみたいな感じですけど、
梅干しはよく食べてますけど、
梅も咲きましたかね。
それとは別だろ、別
だって同じ梅ですから、
梅干し
と、いやいや、梅のくくりですからね、やっぱり
ですからね、
そうですか、
そうですよ、だって、ね、
まあ、お前らもね、今ね、はい、いいお年なんだから
いいお年、
いいお年って、いいお年、季節を感じるようにな、
あ、まあ、それはね、本当
感じてるわよね。
水仙のお花なんかも、そうそう、うん、飾りましたよ、うちで、あの水仙なんかもちょっと、うん、あの季節的にね、ちょうどいい香りがする頃だったんで、
あ、ご近所のお花屋さんでお姉さん買ってきてね、
美穂さんは全然買わない、サボテンしか育ててないですから、美穂さんね、オールシーズンサボテンだったでしょ。
あれサボテンなの、あれ、
え、サボテンでもないの、
あれ、なんていうのかしら、あれ
サボテンでしょ、だってあれ
サボテンじゃないのよ。
何を育ててるの、
何を育ててるの、
緑は緑、
何を緑ですけど、何を買ったんだよ、なん
せ、それはあの事務所に何かのこういろんな植物のなんか詰め合わせみたいのが来た時に、あれなんていうのか、ハニック、なんていうのか、
多肉植物、
多肉植物、なんかあのこうサボテンみたいなんですけど、サボテンなのかしら、あれ、
だからさ、何回も聞き直してんだよ私の方が、
なんかこう葉っぱが分厚くてこう水を含んでそうな、
うんうん、
私の家にあるのはヒアリウムっていう、
あ、ヒアリウム、
ヒアリウム、
ヒアリウムって何、サボテンなの、
サボテンっぽいですけど、
なんで、
でもトゲはないですよ。
事務所になんでそれを送られ
てた、それのなんか詰め合わせみたいのが来て1個持って帰ったんです。
なんか事務所にも、うん、あのご贔屓のお花屋さんがいらして、はいはい、で時々なんか折に触れて、うん、季節の花だったり植物をちょっとあの分けてくださるんですよね、
うん、
でそれでなんか季節を感じたり
はありますけど、ヒアリウムはちょっとなんかややアロエっぽい感じ、
そうですね、
アロエっぽい感じの生え方をしていますね、
はい、そうです、そうやってあのこう、そうです、そういう感じ、
これ育ってんの、
実というか葉っぱが
育ってます、育ってます、
四方八方に
枯れてないってこと、
枯れてないです、あのあんまりお水あげない方がいいって言われて、1ヶ月に1回ぐらいしかあげなくていいんで、
お前向きだな、
そうだよ 楽なんです、あの
育てんのにな。
で、あの、うん、ええ、元気にしてます、うん、ええ、ああ
元気そうよね。
かわ、かわいいです。
それはどこに置いてあるの？
それはあの、うん、うちはあの窓が一つしかないですから、うん、窓辺の3のところに置いてありますけれど、
うんうん、あ、そうなんだ、
はい、
うん、あれ、あの、はい、ね、この間なんかあのお前ボケを植えてたのはね、
はいはい、
なんか板かましてたけど、板の下が板かまして、板の下あれなんか、
はい、
衣装のなんか
衣装ケースみたいな、
衣装ケースみたいな、あ、
乗せてる
ね、あのなんていうの、うん、あのプラスチックでできた、
はいはい、あのよくごめん、よく見てますね、ますね。
いや普通にだって見るでしょ、
本当に。
だって
プラスチックケースの上
に、プラスチックケースの上に板引いて、
いやもう本当に捜査一課のもうね、もうお勤めだったらホープですよね、もう本当に
捕まっちゃうね、
すごいわよね、もう記憶力とあの目付けの、
ま
あ、目のつけどころたるや、大竹に見つけられたおしまいだみたいな。
いや俺この間黙ってたんだけど、はい、お前はツボがすごく良くて一生懸命いいツボでしょみたいなことを言ってたから、
はいはい、
まあ、俺はその下のタッパウェアに
タッパウェアじゃないですけど、なんかいやタッパウェアじゃないけど一応はそうですね、確かになんか収納のね、
収納のなんかプラスチックの、
プラスチックの動かしやすいですしね、う
ん、
ね、
あのそのことそれは映ってたんだけど、俺はあえてこの間は黙ってた、
いやだもう泳がせてね、
泳がせたの、
泳がせてる
敏腕デカのやり方よね、一回泳がせて人油断させて、
せっかく、いやそうじゃなくてちゃんとお花を買って偉いなっていうね、はい、こと、まあ、それを落とし込むような真似はしたくないんで、
いいなって週明けてからまた今ちょっとそれ思い出して言うなんてもう、
いやだって
最高の落とし方じゃないですか、はい、
あの部屋の隅の方だろ、
隅の方ですよ、
ね、うんうん、あそこは日当たんの、あそこはね、
あそこはね、うん、ね、当たんないです、
当たんない、
ね、当たんない
日陰になってたもん
ね、日陰になってます、日陰の花、
うん、それもちゃんと見て
る、いやだ怖いわ、ほんと怖い、
何が、そういう情報はだって見たら入ってきちゃうんだよ、
怖いわ、
怖いとかそういうことじゃなくて、
もうすごい、そうやってパッと見ただけでも情報が、
写真も女もよく見てんのよね、大竹さんって本当
そう、毎週よっちゃんのこともすごい見てるしね、
本当見てる、
よっちゃんなんか
美しかろうがなんだろうが全部よく見てるのね
お前ちょっと失礼だろ、よっちゃんを見つけ、よっちゃんを見てるっつって、美しい、美しいかろうがなんだろうが
と、
お前失礼だ
ろ、だろう、美しかろうがでしょ、よっちゃん、
違う、美しい、言ったよな、
なんかちょっと悪意感じた、
なんでよ、
言った言った、美しかろうが何だろうが、
違う、美しいがよっちゃん、
よっちゃんは何だろうが、
美しいがよっちゃん、衣装ケースが何だろうが違う、何だろうががよっちゃんじゃない、美しいがよっちゃん、
ああそう、
衣装ケースが何だろうが、うんうんうん、勘違い、でもそうやって逆に危ないですよ私のことをはめようとして、
いや僕は君の言ったことを素直に受け取っただけだから
素直じゃない、素直じゃないの、そうそうそう、違うの、危ないわ本当に、休みだからよっちゃんが休みだからと思ってとんでもない濡れ衣よね本当危ないわよ、
俺別によっちゃんそんなに注目してるわけじゃないから、
いや危ないわよっちゃん側の人間だから、大竹さんも仲良しだから、ね、まあ、
ちょっと休みだと、よっちゃんなんか言われたよ今、
やめて聞いてる、よっちゃん聞いてるかもしれない、よっちゃん側に立つんだからもう本当にもう、
はいはいはいはい、
もうね、
はい、今日はね、
はい、
来週からさ、
はい、
スペシャルウィークじゃない、
スペシャルウィークね、始まりますね、
はい
はい、
それでね、
はい、
あの前からスペシャルウィークにはちょっと僕がいろんなこと考えてますよっていう、はい、いろんなことを考えてて、はい、どうも、ま、あの今までね、
はい、
まあ、あの新しいなんか、
うん、
なんていうのノベルティを考えようと、
はい、うんうん、
新しいノベルティ何がないものかと、
はい、
ずっと考えてて、
はい、
そしたらさ、なんか前出したノベルティがちょっとなんかどっかのオークションで評判になってるっていう話をね、
はい、
うん、聞いて、
はい、
まあ、それがまあ確かかどうかはちょっと分かんないんだけど、
はい、
まあ、だからそれが今まで出したノベルティのうちでかなり評判がいいんじゃないかっていう話になって、
はい、
俺はあれなんだよね、ティーカップの中に、
はい、
俺が老人が寝てて、はい、で、はいはい、飲んでくと半分金玉が見えるみたいな、
いやいや、まんま言っちゃった、まんま言っちゃった、
あれが俺は好きだったんだけどね、
はい、あれおしゃれでしたよ ね、 ちょっとね、あれおしゃれデザインとかもね、
綺麗なカップでね、
うん、そう
飲んでくと
お茶入ってるうちは、ね、うん、ただあれなんですけど、うん、そう、
紅茶入ってるうちわかんない、
紅茶入ってるうちわかんない、
飲むとひどい目に遭う、
ひどい目に遭う、丸見えまこちゃんね、
あれは好きだったんだけど、
はい、
その次に、はい、あのやっぱ張り子のまこちゃんが、はい、っていう商品名っていうか、うん、なんかグッズ名っていうかね、はい、ついて、あの牛の格好して、それであの俺の顔がくるくる揺れるやつ、
赤べこみたいにね、こうね、はい、うなずいて、はい、
でずっと考えてて、うん、そしたらなんか俺牛年なんだよ。
そう、年男ですよね。
そうなんだよ、ね、で牛年で、それで元々のあの赤べこのべこ、はい、赤べこはなんでできたかっていうと、はい、昔に何かね疫病が流行って、
はい、
その疫病をこう、はい、疫病があって、それをなんかこう疫病退散みたいな、
はい、あ、そういう、
うん、そういうなんか一切もあるのが赤べこらしいんだ。
はい、
まあ、でも赤べこじゃなくても、うん、俺は首が触れて首がこうここに今あるんだけどね、
ありますね、
は
い、目の前にね、ありますね。
それでこの間までサラリーマンの衣装を着てたんですけど、
はい、そうですね、
形は同じなんですけど、はいはい、サラリーマンの衣装を脱ぎました。
脱いだ、
はい、脱いで、はい、ホルスタインになりました。ホルスタインで、首のネクタイをやめて、はい、ホルスタインの首に鈴をつけました。
すごい可愛いですよね、
は
い、
牛なんで、はい、花輪もつけました。
花輪がついて、
金の花を
ね、
それを赤い座布団の上に、赤いなんかシートの上に乗せました。
いや、ものすごく
おめでたい感じがすごくあります。ね、はい、
これはね、もしかすると、なんかみんなとっても可愛がってくれるんじゃないかなと。
うん、傑作ができましたよね、う
ん、はい。尻尾もちゃんとついてて、
ね、まあ。はい、尻尾いい加減だけどね、これね。
でもなんかこうね、あの、
まあ、いい加減さんもちょっとこれ同居してるんだよね。
可愛いですよね。うん、
はいはい。顔だけは前と一緒で、うん、まあ、胴体がホルスタインと、
はい、乳牛です。
乳牛なんですね、
白と黒の乳牛です。
素敵よね、
はい、これを作りましたんで、
はい、
これは、まあ、今日はこれがですよって、まあ、なんていうの、ネットっていうの、はい、あのツイッターの
画像で写真でね、
スタッフが撮って、はい、こんなのができましたっていうのを皆さんにお知らせしてる、
はいはい、
ね、ラジオなんでこうツイッターぐらいでしかこう本物は見せられないんで、
そうですね、
はい、皆さんは今、私大きさがそうですね、あのちょうど手のひらに、文鳥の大きいぐらいですかね。
文鳥ね、文鳥
文鳥ちょっと大きいかね。
文鳥にもうちょっと大きい。でも、
まあ、ホルスタインですけど、これ私男ですから、はい、こう牛乳が出るかどうかはね、
ちょっと
ね、お乳はないんですけどね。
でも、はい、そうね、股間の代わりにって言わないですけどね、金の鈴と金のね、うん、花輪がついてて、それがまたちょっと華やかな感じが出てていいですよね、
はいはい。なぜ今日これを紹介するかというとですね、はいはい、明日明後日とまだちょっと別のことも、はい、別ぐらいの、まあ、これは、うん、あのホルスタインですけども、はい、ほんのちょっといろんなことも考えてて、順々に今週は紹介していって、それで、はい、来週のスペシャルウィークから、はい、皆さん のメールとかハガキに抽選か、あとどうするのかね、なんかこう、ものすごい面白いのがあったりとか、
はい、
まあ、そうした時にはどうするか、こう、
あ、うん、そうですね、だから本当になんかどういう形でプレゼントなのか、うんうん、それともただもう、うん、何百万払ってでも欲しいっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、
オーバーな言い方やめろ、
300万500万っていう
なんか、ね、超限定ですから ね
競り上がるかもしれない、まあ分からないですよね。
1個なわけねえだろ、
1個じゃない、何個かはあるんですか。
いや、これだから
分かんないのね、
これ手作り の、はい、あの人が作ってくださってるんで、あ、まあ、だからもう一個一個手作りだから、
貴重な一つですよ。
型はあるんで、型は、うん、前からね、この型はできてるけど、うん、それをいろいろ塗っていくのに、まあ、時間がかかって、
かかりますよこれね、
まあ、だからちょっと普通よりかなり手間かかってるねっていう感じ でこれを後々どうしていくかはまだ決まってないんですけども、はい、まあ、来週のスペシャルウィークの時にどういう形かで皆さんにこうプレゼントしたいっていうふうに思ってますんで、
ね、ご覧になれる方、はい、ぜひともね、そのツイッターなりでご覧になっていただいて、はい、本当にちょっと華やかで可愛いですよね、は
い、
可愛
いらしいからね、
メールか何かもたくさんいただけたらな、
はい、
嬉しいですねっていう ねスペシャルウィークなんで ね、はいはい、そういうことです、
はい、
はい、さて、お前ピーナッツ食いすぎたって話
なんですか
雑な雑な振りで雑な振りです、
ね、雑な振りで悪かったな。お前ピーナッツ食いすぎたってじゃないの。違うの何、
はい、私あの、うん、節分の日ですね、
うん、あのねちょうど
ミホがどうしたの。ミホが
2日の日だったからね、うんはい、先週の1日ずれだったのね、
うんうん、1日ずれで、そうです、ちょっと無性にあの節分だったからか分かりませんけど、うんはい、急に食べたくなりましてピーナッツが、
うん、だって節分は普通の豆でしょあれ。
お豆、そうなんですけど、普通の豆、大豆の豆なんですけど、でも落花生ね投げるところもあるらしいんですよね。あ、まあ
それは聞いて知ってる、はい、
でちょうどうちにあの1年前ぐらいに買ったピーナッツがあったので、はいうん、ちょっと無性に食べたくなっちゃって、はいはいうん、あの巻かずにですね、うんまあ、食べちゃったってい
う、ね、いやいやどういう話どういう話。
巻くとかよりも食べたい衝動 に負けちゃって、
うん、またもう一袋全部食っちゃった。
一袋全部食べちゃいました。
どのぐらい入ってるのこの一袋って、ね、で200-100g
前大竹さんにも一度差し上げた
あの
あれ300粒ぐらいですかね。
300いったかしらね。美穂さんね
結構大きいですよ。20センチぐらい高さありますね。
そうです、それぐらい20センチ
150g ぐらいかね多分な。
そうですね、
200g あるかないかぐらいかな、
うん、そうですね、は
い、からつきだっけ。からついてないんだ。からってなんか皮
はついてます。で皮を全部自分で剥いて全部剥いてからお皿にちょっと塩をかけてい
や塩かけた
ちょっと塩をかけて
塩かけた。
ただいってあるだけでも十分美味しかったやつなんですけどね。
あでもね皮ついてる方ね、はい、あれちょっとあの剥いちゃうとあのちょっと薄味になる。
あそっかそっか。皮自体にも皮にねそうそう塩味が乗ってる場合があるから、
うん、甘みはあるんですけど、うん、ちょっと塩気が欲しくなっちゃう。
ちょうど私も美穂さんの部屋に行ってた時で、でちょっとなんかペリペリなんか向いてるなと思ってたんですよ、うん、で私もあのこの日節分だなってなって、うん、お豆買ってこなかったどうしようかしらと思って、あで美穂さんピーナッツあんなにあるから、うん、何粒か分けてもらおうかしらって思って、うん、ちょっとテレビ見てこっち見たら、うん、もうないのピーナッツ300粒一気食い ね
高速で食べた
から、高速だったわあれ。
いや美味しかった、
ね、美味しかったの話じゃないの、ま、黒豆せんべいだのピーナッツだのもう豆ばっかり食べててね本当ね。
飢えたリスじゃないんだからお前
ご飯、夕ご飯前に一気に食べてしまって、
だから節分だから食べたくなって、うん、そういう豆の巻くっていうのが節分本来の行事なんじゃないのって言ったら、あんまり節分にそういう意識がないのよね、
うん、
美穂さんね。
あんまりその豆巻こうっていうのがなんか子供の頃からですね、うん、ちょっとあの小さい時あのこう、うん、家であんまり豆を撒いてなかったというか、うん、なんか父親がですね、うん、ちょっと部屋が汚れるからあんまり撒くなっていう、うん、言ってて、うんうん、でなんかあのこう部屋の隅っこの方のちょっとこうワンちゃんがマーキングするぐらいの、うんスペースぐらいにだけ巻いていいって言われてたん で、
うん、そこは何それか福は内なのお庭
福は内です。家の中
にありますから。あと隅のどっか
スペースに壁の隅っこぐらいのこれ角っこの方でちょっと巻いていいぐらいって言われたんで、
あ福は内いいぐらいのそうです
。なんだあんま強くするとまた広がっちゃうから、うんうね、ちょっとポソッと置くぐらいの、
うん、それだったんであんまりこう楽しくこう巻いた記憶がないのであんまり、
はいはいそうですね、で自分で住んだからそしたら思いっきり巻けばいいじゃん。
いやいやいやそう、うん大変よ
ね、そうじゃない。やっぱりお父さんのその気持ちがずっと君の中にも流れてる。
やっぱ影響があるんでしょうね、うん、だから巻かずに食べちゃったというね、
うん、いやそういう話なのよ
巻きがいがないでちょっとしか巻かない
っ
ていう、ね、
巻かずに食べちゃったが300粒って。
えんこは何子供の時パーンって巻いてた、
うん、いや私も、うん割と巻いてた方だったんですって。でうちの母がね、うん、あの書道やってたんで、うん、あの手書きで立春大吉のお札なんかも書いて貼ったりして、うんうん、でもなんか4年前か5年前ぐらいから、うん、あれなんですよね、あの渡辺っていう名前の人たちは豆まきしなくていいんだっていう話があるって聞きまして、うんあのそれも本当に平安時代の頃に鬼が出てたとかっていう話の時に、うん、渡辺の綱っていうその本当に腕利きの武士が鬼退治をしたから、うん、鬼が渡辺って名前を聞くと怖くて近寄らないって、うん、だから渡辺の名前の人たちは豆まかなくていいんだよっていう話があると、うん、本当に数年前に聞いたんですよ、うん、でそこから私はそれ知ったんですけど、うん、でもその話をすっかり忘れて今年もああまあ節分で豆まかなきゃいけないのにって思ってたんですけど、うんうん、豆まかなくて美穂さん全部食べられちゃってピーナッツも、うんうんうん、で次の日に仕事場でちょっとメイクさんに、うん、実は私昨日ねちょっと豆まかなくてって言ったら、うんうん、あでも渡辺さんってあの渡辺だから豆まかなくていいんですよねって言われてやっとその話を思い出して
それ本当の話なの？
いや今渡辺豆まかないで結構出てきます
よ。そうなんですよ。
なかなか知らないですよ。
ただ私 渡辺家私のうちの渡辺家にはその話は多分その私が子供の頃なんか全然伝わってなくて、本当に元気におにゃーっと福岡市やってたので、でも平安時代からの説ですから結構だから、まあ、伝わってる話らしいんですけど、
いわゆるこう民話みたいな感じで渡辺家は巻かなくていいっていうのは結構
本当、
はい、そうなんです。ブワーって出てきましたよ検索で。渡辺も、
いやそれをだから前のその今年の2月2日のその節分の日には全然思い出せずに、あ今年負けなかったからどうだろうなって
。豆屋の敵だなお前。
何ですか豆屋の敵って何？ひどいこと。ね、何豆屋の敵ってどういうこと？
豆を売ろうとしてる時にこの節分のこの時だった。いろんな豆を用意して、まあ、ピーナッツを砂糖に絡めたりいろんなことして
た、ね。
殻付きだとか。
私だっちだってもう2月使い以外はバンバン食べて
る。ピーナッツとかいろいろ美味しいのがある。いやいや
食べてます。濡れピーナッツも茹でピーナッツも食べてますよ、ね、ちゃんと、ね、豆餅だってせんべい屋さんから食べてますけど。
節分をすっかりお姉さん忘れてたくせに、あのメイクさんにそうやってね、あの渡辺さんはいいって教えてもらったら、次の日からちょっと他の仕事場の人とかに渡辺は豆まかなくていいんですよって
言い触らしてる、
自慢げに喋ってて、
思い出してたの、
すっかり忘れてるくせに
知ってたの、
そうやって自慢してました
から、自慢してましたからじゃないにも、いや渡辺はね、渡辺はそうなんですって、だから巻かなくてもいいんですって、
巻いてないから
ですよね、ちょっとほっとしたっていう話でしたね。
でもエリコ、その渡辺の名前をどっかに家系的には、
はい、
いろいろ
家系的に
渡辺の名前を君が継いでるわけだろう、だって、
はい、うん、ああ継いでるっちゃ継いで、まあそうですね、まだね、あの別にどちらに嫁いでるもないですし、改名もしてませんからね、
大変だな、
大変だなってどういうこと、
大変だ
な、なんでさその敵だって豆屋の敵だって言ったり大変だなって言ったり、なんだよっちゃんの、よっちゃん悪く言ってるだろう、
普通
当たり強くないですか、
よっちゃん悪く言ったのはお前だから、
いや違うって、だから
それはお姉さん、
おかしいのよ今日、
それは冷静な判断だ
もんね、よっちゃんちょっと
本当はい慶太郎君、
はい、まず朝日新聞、嫁の国際欄なんですが、見出しご紹介しますと、ワクチンツアー群がる富裕層とあります、
はい、
新型コロナウイルス対策の切り札として期待されるワクチンをめぐり、外国に接種を受けに行くワクチンツーリズムが世界各地で出現しているというんですね。ワクチンの数が十分に行き渡らない中、各国では高齢者や医療従事者への優先的な接種が進む、だが大金を払って富裕層が我先に接種を受ける状況が続けば、貧富の格差が命の格差につながりかねないとなります。まあ、実際例として載っているのはインドにある旅行会社ですけど、はい、アメリカに1回だけワクチンを接種する4回の、4日間のツアー、
はい、
で、日本円でおよそ21万4千円、うん、でイギリス行きは、ワクチン代が別で2往復して2回接種を受けるツアーが日本円で36万円、はい、で間開けないといけないですからね、22日間の滞在型ならおよそ65万円、
うん、
こういうのがあったりとか、うん、あとイギリスの会員制の旅行会社、年会費が360万っていう、こういう会費の旅行会社があるそうですけど、ここはあのアラブ首長国連邦 UAE などでファイザーだったり中国製のワクチンを2回接種できる旅行の手配を始めて、1ヶ月間の滞在費とか往復航空券などを含めておよそ日本円で575万円だって、まあ、こういうツアーがあるそうですね。
セレブ、
実際インドの方では1500件ぐらいの問い合わせがあったりと、そういうことみたいです、は
い、まあね、
ツアーで、
まあ、ワクチンの囲い込みが起こってて、まあね、WHO なんかがね、うん、もうちょっと頑張ってくれないと、
はい、
あれだよね、なんかこう不平等な感じの世界が出来上がっちゃうよね、
はい、
でだけどこのワクチンさ、
はい、
まあ、高い値段もさることながら、あれだよね、いろんな国の接種の仕方、
はい、
日本では、
うん、まず医療従事者ですね、はい、でその後高齢者になって、うん、まあ、いわゆるこう施設の方々っていう、一応そういうざっくりというとそういう順番になっています、
はいはい、いやそれは分かってるんだろうけど、その中に、例えばだね、
はい、
あの 外国人の方の枠って、日本にいる外国人の方の枠っていうのはどうなってるの？
今まだ確定はしてないんですが、2月2日の、はい、河野ワクチン担当大臣の、はい、まあ、英語でのツイートの中に、はい、自治体の住民基本台帳、住民基本台帳に登録されている、外交官、駐在員、その他日本に滞在している外国人も接種の対象になると、まあ、こういうふうに河野さんはツイートの中では述べられています。
技能実習生とか そういう働いてる人たちは何か書いてあった、
まあ、細かくその他日本に滞在している外国人、うん、まあ、ただ住民基本台帳に登録されているという、ね、はい、形になってますので、うんうん、はい、まあ、本当はいちゃいけないんだけどっていう方はちょっとこぼれてる可能性はかなり高い、うん、はい、
一回問題になったね、あの入管の中でもあれだよね、はい、なんかコロナがあったとかっていう話あったよね、はい、あの人たちの接種はどうなってるの？
どうなんでしょうね、
わからないよね、
はい、
あのなんかこうこの日本の接種の仕方ね、
はい、
まあ、まあもう2月の今日8日で中頃からって言ってるよね、
はい、うん、はい、一応12日に話し合われて15日にまずファイザーのワクチンを承認する見込みです。
ちょっとした危惧はさ、それちゃんと行われていくのかなってちょっと心配が、ね、今もう8日だからね、
はい、
でしかもこのワクチン接種の方法って、はい、確か地方自治体になんかこう任せて、
はい、
で地方がその地方のやり方でこうやるみたいなことになってたんじゃなかったっけ、
はい、なのでまあ練馬区モデル、うん、練馬区ではこうしようっていう、うん、まあ、こういう言葉もできたりしてますね、
うんうんうん、だからそれがちゃんとできてるのかなっていうね、
はい、
まあ、例えば過疎のところだとか、そういうところはどうやって接種の方法があるのかなとか、うん、それからね、まあ、だからもっと、うん、外国だったらねもう接種するから、例えばアメリカなんかね、はい、ヤンキースタジアムに集まってくださいなんて、はい、
う
ん、ここで全部やりますからみたいな、ね、他のところではなんか車で並んでね、はい、車の中にいて接種しますみたいなのがこういう動きとしてあるんだけど、はい、まあ、アメリカなんかの、カリフォルニア州、
はい、カリフォルニア州、
はい、ここは接種の順番がちゃんと決まってるのね、
はい、
医療従事者、介護従事者、高齢者、うん、先生や食品関係、うん、日本は先生がどうのっていう話はあんまり聞こえてきてない ね、はい、
そうですね、
仕事上密になりやすい職業や重要な産業、うん、6番目が囚人やホームレス、
はい、
うん、6番目、はい、
6番に囚人やホームレスっていうのもあって、はい、これは、うん、聞いた話によると、はい、まあ、行ったところで1回目その場でなんか打ってもらって、
はい、
登録するから2回目もその人にはちゃんと通知が行くと、
あ、
でちゃんとこのホームレスも最初の対象に入ってる、
うん、はい、優先順が高い方に、
優先順が高い方に入ってる、はい、これがもうアメリカのやり方だけどね、
そうですよね、まあ、クラスター発生しやすいとかっていうケースは結構、うんうん、
刑務所とかだと ね、
はい、ね、
ところ
こういう刑務所はまあ密ですもんね、
はい、こういうことが日本はなんかちゃんとなんか、ね、練馬杉並世田谷モデル、
はい、
なんかいろんなのがあるけども、なんか
練馬区モデルですかね、
情報がなんかもうちょっと伝わってこなくて、それで世田谷区長の保坂さんが、
はい、
ちょっと、
まあ、これ先週の東京新聞の記事なんですけど、
うんうんう
ん
うん、
まあ、いわゆるこう情報がコロコロ変わるってことですね、うん、国への不満も続出していて、保坂信人世田谷区長は国からの情報が週替わりで変わり、うん、大変困惑していると苦言しているということなんですね、うんうんうん、そしてまあ港区の区長も、はい、国が検討している職場での集団接種に関して居住区で接種する原則との整合性や費用などの問題を挙げて国の考えを情報提供してほしい、区民も自分はいつ接種できるのか不安がっている、うん、まあ、ちょっと情報がやっぱり錯綜しているようなんですよね、うんうん、
いやだから今日は2月の8日なわけでしょ、はい、この錯綜状況がちょっとなんかこうもう前からもう分かってることなのに、
はい、
もうワクチンを接種する方法みたいなことは、
はい、
もうちょっと前からね、まあ、地方自治体、まあ、地方自治体に任せるのが遅かったのかもしれないけど、うん、うちの地方はこういうやり方にしますと、 なるべくなんか分かりやすいっていうかね、はい、まあ地方によって人数のばらつきがあるから一概には言えないんだろうけども、それでもなんかこうこの地区ではこういうやり方っていうのをいち早く知らせてほしいと思うよね、
はい、
うん、お金はかかるの日本は？
お金はあの、うん、国が負担と、はい、いうことにな
る。お金はかからない。
はい。
はい、わかりました。うん、以上このワクチンがどうなっていくのか。はい、あともう一つだけ、ワクチンは何パーセントぐらいの人が打ちたいと思ってるの？はい、
これあの共同通信の、うん、週末に行った世論調査の結果ですが。問い9にありますね、はい、政府は医療従事者へのワクチン接種を2月中旬にスタートし、うん、65歳以上の高齢者は4月1日以降に始める計画です。あなたは接種の計画が順調に進むと思いますか？これはあの、うん、進むと思うっていう数が少なかった、
うん、進むと思うが少なかった
少なかったやつですが、はい、その前の問いでしたね、うん、問い8でした、はい、新型コロナウイルスのワクチンは政府の承認を経て無料で接種することができます、うん、あなたはワクチンを接種したいですか、うん、したくないですか、うん、という問いに対して、うん、接種したいが 63.1%、はい、接種したくないが 27.4%、 わからない無回答が 9.5% となっています。
はい、次は、
はい、そしてこちらですね、うん、日刊スポーツの政界地獄耳なんですが、うん、連日、先週のオリンピックパラリンピック組織委員会の森会長の発言ですね、うん、まあ、これ女性蔑視発言ではないかということで、うん、まあ、大きな、問題になってますが、はい、それに対してこの政界地獄耳日刊スポーツでは社会にはびこる森的なもの、戦いは道半ばと書いています、うん、まあ、いわゆるこうオリンピックの精神というのがこう人種とか、うん、宗教とか、うん、まあ、差別とかもうそういうものを取っ払ってね、はい、そういうなんかこう人間としての共通の価値観を見出しましょうっていうものが、はい、やっぱりそういう理念を共有しましょうっていうのがまあオリンピック精神なんですが、まあそれに反する発言であると、した上で、一方多くの人たちが森発言に不快の声を上げた理由の一つに、はい、この手の価値観と発言をする人は未だに様々な業界や身近な社会にはびこっているとの裏返しという見方もできはしないか、彼らを一掃しようとする声が今結集していることも今回の象徴と言えるんじゃないかって書いてるんですね、うん、でまあ、例えばですけど、医療機関に勤めていることを理由に美容院などの予約を断られた、同僚職員が感染した際近所の人から電話が殺到して嫌がらせを受けたとかですね、保育園に子どもを預けるのを拒まれて仕事を休まざるを得なかった、医療従事者やその家族への嫌がらせ差別っていうのが、まあ、かなり全国で700件余りあったっていうんですね、未だに続いているし実態はもっと多いかもしれない、森的なものとの戦いは道半ばだと書いてあります。
はい、おっしゃる通りでね、ただこの森的なるもの、まあ俺はもう70だけど、森的なるものがやっぱしね、あの人々の、まあ、特にあの年齢をね、いった方々はこの森的なるものの中でこう日本の価値観の中で生きてきちゃって、私もその部分は否定できない、まあ、ものがあるというふうにね、まあ、思ってる。ただこのそういうものをこう時代がどんどんどんどん変わっていくのに、はい、そのしかもオリンピックの理事長、
はい、組織委員会の会長、
会長、
はい、
何年も続けてらしてる会長が、はい、そのなんかその親父的なねものをずっと今まで持ちつつ、なんでやってこれたのかと、
はい、
もっととっくの昔に、まあね、過去の発言を見ればわかるけど、とっくの昔にこう、はい、なんていうの、世間からもう随分あの子は大事な時になるとすぐこけて、いつも転んじゃうとかね、とんでもないことをたくさん過去に言ってるわけで、はい、その時になぜで、それをこうなんていうの、糾弾でいいの、
はい、
糾弾できなかったのかと、
はいはい、
で聞いたら、だから菅さんも、
はい、
私のその罷免できないって言ってるわけだよね、うん、
はい、
うん、みんななんか罷免できないとか言ってるんだけど、
はい、
だけどこの理事会があったわけでしょ、
はい、
何年もずっとやってる、
はいはい、
で理事の人がいるわけでしょ、
はい、
この理事会の規約があるわけでしょ、
はい、
その中にはね、 その発言で出てきた時にはこの理事の人が反対したりすれば、はい、罷免できたりするわけでしょ、はい、何年続いてるんだって。で理事の人たちはこの何年もそれをずっとこうなんか会長の意見をなんかこう聞いてきたわけでしょ、はい、まあ今度こそ、まあ、これに関して罷免できる立場にある理事会何人、はい、半数以上の人が何とかすれば何とかなるっていうことが、まあ、今でも今やっと分かってきたんだけど、はい、これはもう前から分かっていることで、この人たちがやっぱしなんかこう自分たちのことを全部を今までダメなものも含めて温存してきたっていうふうに見られちゃうよ、
はい
はい、ここの方ところをもうちょっと俺はちゃんと理事の人たちも含めてやった方がいいと思うけどね、はい、さあ今日も始めましょう。